クリエイティビティの輪郭。この番組はクリエイティビティをキーワードに私たちの日常を見つめる番組です。はっきりとした輪郭のない曖昧なことを考えるって美しいことだと思いませんか？対話を通してアートのこと、教育のこと、日々の暮らしのこと、答えのない世界を一緒に覗いてみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
玉川さやかと
大河内千晶です。
はい、今日は千晶ちゃんがねリサーチアシスタントというのを務められて、はい、ちょっとその話をしてもらおうと思います。
はい、そんなかなりとぼそと、うん、ほんのちょっぴりとなので
全貌を知りたい、うん、
いや本当に1年前ちょっと前ぐらいにたまたま出会ったデンマークからやってきた、人類学者さんの日本での研究の手伝いをちょっとやってみたみたいな、本当軽いノリから。
すごいことだよね。なかなかやってみる話じゃないからね。
本当にでもそれで最初ビビりすぎて断りまくってたんですけど、ことあることに。もう結果としては本当に関われた部分ちょっぴりですけど、うん、なんかすごいありがたい機会だったなっていうふうに振り返って思っていて、
うん、
その研究のテーマ自体は日本における太陽エネルギーのコミュニティと、
うん、
そこで、そこに参加していく女性のリーダーシップであったりとか女性の関わりみたいなところの2つの掛け合わせ、
面白い、うんうんうん、
不思議ですよね。
なんか考えたこともないわ。
本当にそうなんですよ、ね、だからもう知らないことが多すぎて
知らないよね。知らないことしかなさそうだった今聞いたの。断るね私も。うんうん、それはどういうルートというかどういうふ
う
に引き受けることになったの？
うんうん、それはたまたまその、学者さんの旦那さんとお嬢さんに先に出会っていて、
うん、
で旦那さんから奥さんが実はアシスタント探してるからやっちゃいなよみたいな。
ないないよ。
感じで、
うん、
で奥さんとも一回引き合わせてもらって、
うん、
でいや本当に無理だと思いますみたいな言ってたんですけど、まあ、大丈夫だからみたいな感じでちょっとずつお手伝いをさせてもらって、私以外にもその大学 の、 所属している他 の、うん、アシスタントの方もいたので、
うんうんうん、
大事な何ていうか翻訳の部分だったりとかはやっぱりその祖母がないようにっていうことで、
うん
う
ん、
そういう方たちがサポートされてやっていったんですけど、
うん、
一番最初にそのアシスタントとしてやり始めたのが、
うん、
まず日本の新聞と、
うん、
あとその新聞のウェブの記事のところからその太陽エネルギーとあと女性っていうキーワードでどれぐらいヒットしてどういう記事が出てくるのかみたいな。
なるほど。
なんですけどやっぱもうそもそものなんていうか母数が少ないっていうか、
あそう、
やっぱ身近ではないじゃないですか、その女性のリーダーっていう切り口にして
もまだまだだよね、うん、
あとなんかその太陽エネルギー、まあ、太陽光発電って今はその個人のね、うん、お家の屋根につけたりだったりとか、うん、だいぶその個人が自分でそれを動かしていくこともできるようにはなりましたけど、
うん、
でもやっぱりそのじゃあ普段電気何使ってるのって言われたらね、その主要な電力会社だったりメジャーの頃に、うん、あんまり考えずに使用してしまうっていうところが、
うん、
まあ普通 の今状況なのかなっていうところもあって、
う
ねうん、でだから本当に本当に何も知らないわっていうのが
スタートだよ
ですけど、なんかその調べていく中ですごい愕然としちゃったこととかもあって、
うん、
でやっぱ日本の中でその太陽エネルギーの大きい転換点って 3.11 の福島の原発事故、
うん、
やっぱもう紛れもない事実だったんですけど、
うん、
なんかそれを受けて実際にその太陽エネルギーのコミュニティを今やられている方とかのすごいパーソナルなやっぱり、うんなんていうかそのどうして今に至るのかみたいなエピソードとかにも触れることがあって、
うん、
で震災以前は普通に高校でこの美術の教師とかをしていたんだけど、
うん、もう
の生活が一変してしまったから、
うん、
全て その自分の住む場所もなくなるし、うん、仕事もなくなるっていうところからそれでもやっぱり自分たちでこう復興させていくっていう中で太陽エネルギーに関わっていくっていうことを選択してその一から学びながらそれをやっていかれている方とか、
うん、
うんとかあとインタビューも1回だけ私は同席させてもらってあとはその記録の映像とかも拝見してたんですけど、
うん、
なんかやっぱりそのおのおののなんか生々しい人生みたいな、
うん
やっぱ太陽エネルギーってパーンって聞こえてくるところとそこの部分って全然私の中でリンクしていなかったところが正直あったなと思っていて、なんかそれはすごい日本人として恥ずかしいし、
うんうん、
なんかただなんていうかそういう状況にあった自分ってやっぱりその個人の問題だけじゃなくてその日本のメディアの扱いみたいなところやっぱりあったんじゃないのかなっていう気持ちもあったりとか、
なるほど、
なんか若干タブーとしているか、うん、もしくはなんか過度に不安を煽るような、うん、なんかで、なんて言うんだろうな、
ね、
冷静にあの事故を何が現実だったのかみたいなことがどれだけ正しく、
うん、
こう普通の私たちの暮らしに寄り添った報道がされていたのかなみたいなことを考えたりとか、
うん、されてないでしょうね、
うん、思うとなんかうそこの部分も含めてやっぱりちょっと胸が痛くなったし、
うん、
やっぱりその
とか、
うん、彼女自身もその研究されている方もものすごくその実像みたいなことにショックを受けて、
うん、あーそっか、
で、うん、っていうところがまあ一つ大きい自分の中の印象の出来事、
うん
もう一つはその女性がリーダーとして関わるっていう中に、うんこちらがインタビューをするときに女性として関わることでの障壁はありますかみたいな、
うん、
でもやっぱりそのエネルギーに従事しているのって男の人が多い、
うん、
っていう中で女性として関わることにどれぐらいこうなんていうか壁があるのかっていうことを聞いたときに、
うん、
結構何人もの人がそれはないですっていう返答があって、う
ん、
なんか意外
じゃ、意外ね、
印象としては、
うん、
でなんかその理由としてはなんかそういう男性が多くてやっぱり女性はエネルギーとかの知識に少しこう、うん、とまだ勉強が足りていないと感じていても女性としてのそのうん、とコミュニティの中でのコミュニケーションの取り方、
うん、
ですごく、うん、とそれが大事だからいいんだよって受け止めてくれるみたいな、
すごい、うん、進んでるね、うん、
言われたんですけど逆にその研究者さんの最後の、指摘、
うんうん、
としてはそれ自体がその女性であるというジェンダーを押し付けられているという感じ、いわば逆説的な性差になっているんじゃないのっていうこと書いてあって、
あーなるほど、でも
考えたことなかったって思ったけど、
素晴らしい考察力ですね、
思ったんでしょうね、
なるほどですね、
なんかなんかやっぱりその女性としてそこに参画するときには、共感する気持ちであったりとか協調性であったり相手を不快にさせないこと、で明るくて親しみやすくてみたいなことがこう何ていうか暗黙の了解的に求められているということとはみたいな。
そうだよね。いやそうだよね。
ハ
ッとしたわ今。
なんか結構ここまで私も受け入れきれてなくって。
わあ、なんかちょっと衝撃だな今。
なんかショックですよね。
ショックだね、それを見えない自分が。うん。
だからなんかこの研究としては発表と一応成果を迎えてるんだけど、なんか本当にこれが出たことによってなんか私の中で今から始まった気すらしていて、
本当だね、何が起こっていくんだろうねここから、うん、
だからなんかこの論文自体を私がこういう論文ですとかっていうなんか解説するまだなんか、うん、なんていうか状況にもなってないなっていうのがアシスタントさせていただきながらの正直な気持ちで、
なんか咀嚼しなきゃいけなそうだね。
なんかそこの部分って本当に考えたことなかったなっていうのが、でも実際なんかコミュニケーション取るときって当たり前に、なんていうかそうでありたいとすら思っているというか。
そうだよね。そういう役を買って出たいって思うよね。
けどなんかそ
のすごいチャレンジされたね。
彼女は同じ内容の研究をもう過去にスウェーデンでもやっていて、で、まあ、そこでの結果を踏まえて日本での今回リサーチっていうベースもあって。なんかまあ当然そのスウェーデンでも女性っていうところには、お母さんであったりとか妻であるという役割、
世
界から期待される役割みたいなものはひっついてくるんだけど、まあ、より日本ってそういうのがまだ色濃い部分もあったりとかするでしょうし、
ちょっとショッキングだったなこの話は。
ちょっとなんか答えが出ないし、なんかこの投げかけ自体が、なんていうか彼女のその論文の成果を正しく伝えられている自信もないんですけど、私も。
でもなんか、ね、ニュアンス的なものがあるもんね。
私なんかそのやっぱり英語の中で、英語圏の中で使う英語の言葉であったり日本人の中で使う日本語の中でのそのすごいセンシティブなことを扱ってる研究だなっていうふうに思ったので。
本当だね。
なんかそこをちゃんとこううまく循環させれて自分の中に落とし込めている自信はまだ今の段階ではないんですけど、ただなんかその本当に一端としてそこに関わらせていただいた以上、なんかこの一石投じられたのはやっぱりちょっと長い期間をかけて自分の心の隅に留めておきたいなっていう気持ちもあったので、
すごい出会いましたね千秋ちゃんね。
そうですね。
ああすごいいいお話を聞かせてもらったな。なんかその自分冒頭でさ、やっぱり自分が興味を持っているものとか自分が心地いいと感じるものとか知識を持っているものとは全然違うものを2つボンボンって投げられたわけじゃない。で、ね、すごいお断りし続けたのにっていうエピソードもあってさ、ね、でも一周してやってみてなんか自分との共通点とか結びつきとか、なんかこれからもしかして花開いていきそうなものってある？
そうですね、まあその掘り下げた専門は、自分はもう無知のジャンルでしたけど、その彼女自身は人類学者さん で人類学自体は前も話しましたけど私ちょっと好きだったから。
そうだね。
なんか結局どの方向から人間を見つめて掘り下げるかみたいなところで言うと、なんか まあ、今回も着地はしたっていうか、自分の日々の暮らしのこと、うん、そのエネルギーっていうのは、
うん、
なんかあまりに見えない部分、スイッチを押せば電気はつくわけだし、
うん、
なかなかそのじゃあ電気を買うっていう意識もないんだけど、
うん、
でも実はそこにもやっぱり動きとしてはどんどんあるわけだから、いろんな再生可能エネルギーとか、
うん、
なんかそういうものは自分が選択する権利はあるっていうことだったりとか、そうですね。あとなんか女性のリーダーみたいなところとか、
うん、
まあ、私はリーダーになりたいとは全く思いませんけど、
うん、
でもそれでもその社会の中で、
うん、
そのジェンダーの生産みたいな、なんか私、うん、結構今までフェミニズムみたいなので日本で語られる時って、
うん、
ちょっとなんかうってなっちゃうこととかも正直あった気がしてて、
うんうんうんうん、
それは同時に男性を否定するような発
言、そうなの、
やっぱりピックアップ、うんうん、なんかメディアのそれもピックアップの仕方だろうなっていうのも思うんですけど、
うん、
なんかそれと同じぐらい、例えば男性が男性らしさを求められて生きづらさを感じている人もいるだろうなっていう気持ちがあったから、
うん、
なんかフェミニズムに対してもなんかちょっと印象っていうのは必ずしもポジティブなものだけではないっていうのが正直なとこだったんだけど、
それ同意するな、うん、
なんかそういうそういう問題じゃなく、結局その論文の中では何かこう成し遂げていきたい理想の社会を作っていくときには、
うん、
なんか痛みを伴わずしてあの実現はできないっていうことを最後こう締めで言っていて、
うんうんうん、
ってなると結局その対話っていうところにもやっぱり関わってきていて、でものすごくその対話っていうのは私はやっぱデンマークに行ってすごく考えさせられる大きなテーマだったので、
うん、
うなんか結局自分の中の関心ごとになんか一回こうなんていうか道を迂回してまた着地はしているなって感じるところはたくさんあります。
なるほどね、
うん、
すごいな。私この話聞いてやっぱり2つ思ったことがあって、その、はい、1つは研究の力、
はい、
うん、なんか世の中全体が、まあ、SNS がこうはびこってるっていうのもあって、
はい、
パッと手っ取り早く情報を手に入れて分かったような気になるっていうのがなんか今のスピード感のような気がするの、生活のね、
はい、
なんか何かをこう深掘りして、なんなら2つのトピックスをこう行ったり来たりしながら、
うん、
社会を見つめるっていう、
うん、
その彼女のやり方をちょっと、うん、まあ、ちょっと聞いただけだけれども、それこそ、
うん、
まあ、それが研究の力だし、やっぱこの世を理解していくっていうのはそういう研究からなされていくんだなっていうのが、
うん、
やっぱりちょっとハッとさせられた。今の現代社会のスピードと違うなんかテンポ感があって、
うん
うん、そういうのがいろいろ暴いていくんだろうなと思ってさ、こうスピード感で蓋をしてるものとか、パパッと分かった気になって蓋をしてるものっていっぱいあると思うから、
うん、
なんかそういう、うん、深みみたいのを今感じて、でそれは見たいような、うん、見たくないようなっていう世界だなっていうふうに思ったりもしたし、
うん
うん、あとはそのやっぱグローバルな視点っていうのはこういうことだなって思った。もう一個はね、
うん
うん、なんかグローバルって言葉について結構このラジオでも語ってきたと思うんだけど、うん、なんかまだまだグローバルって言うと、あ、英語教育でしょみたいなイメージがさ、うん、ある中、
うん、
彼女みたいな、いや待てよ、そうじゃないんじゃないの、それ自体がこうなんじゃないのって言えることとかっていうのが、
うん、
やっぱりグローバルな視点がないとさ、やっぱ日本の常識の中で終わっちゃうじゃない、
うん、
だからやっぱそういう意味で日本だけに限らず海外の人とちゃんとやり取りをしながら自分たちの視点を広げたり深めたりしていくっていうことを、
うん、
まあ、絶対に必要だなってこの話でちょっとまた思い出した、うん、新たにね、
うん、
うん、
そうですよ ね、
ね、なんか自分たちなんてね、千秋ちゃんのことも私はそう思ってるけど、割とこう視野広く生きてるんじゃないかなんて思ってたけどさ、今日の話なんてすごいハッとさせられちゃった、
う
うんう
ん、なんかショック、ショックとともに
ショック、
とってもざわざわがあり、
うん、ありがとうって感じもするよね。なんかすみません、ありがとうございますって感じもする。いやだから そういうやっぱり視野で生きていきたいなって今思ったな、改めて。
うーん、
でそしてやっぱあのやっぱなおさら子供たちは若い人たちだよね。
うーん、
なんかアッキーなんかも今 YouTube にハマってさ、そのちっちゃい頃にこう退屈だから見せる YouTube とかじゃなくて、もう彼がバスケっていう興味を持ってる中で、その NBA 選手のプレーを見るために YouTube をさ、うん、見て彼なりの研究をして、そのままあのコートに行ってそれをやるみたいなこと今彼やってるんだけどね。
うん、
うん、でもなんかそういう小さな、なんでバスケみたいなあの限られた世界の中でも、
うん、
まあ、一緒に私がたまに見て、これ編集でこうなってんじゃないのとか、
うん、
コートは限らないよねみたいなことはちょっと言うようにしてるの。
うん、
そうじゃないと、え、これだって YouTube に載ってるんだから本当に決まってるじゃんとか言っちゃうわけよね。もちろんそう言うと思うんだよね。
うん
うん、なんかまあそれは、まあ、グローバルな視点だけじゃなくて、そのクリティカルに批判的にものを見られるかどうかってことにも関係してくると思うし、
うん、
まあ、そこがグローバルな視点から日本人が学ぶ一番大きなところかなとも思うんだけど、
うん
うん、なんか見たものすべてがそのままそうです、生活の中でリアルなんてそうですって思っちゃうのはやっぱりあまりに、うん、ちょっと危険だなって最近思うし、もうそうやって身近にあったりとかもするし、
うん、
ね、ましてや、いや、いい話だなと思ったことが実は根本から覆されるみたいな、今日みたいなことがあると、
うん、
うん、刺激的です、とっても。
なんかこの私のお話自体も、なんかこの論文自体をその実際に読んでいただいた上でどう感じたかっていうこと、
うん、
でなんかまた私が感じてることに対して、いやいやそれは違かったんじゃないみたいな風になっていく方がむしろ安心というか、うん、なんか私が今回このお話ししてるのって全体の中の一部を切り取ってやっぱりお話ししてしまっているところだと思うから、
うんうんう
ん、なんかそういうところも含めてなんか対話のきっかけになったらいいなって思いますし、
そうだね、うん、ね、
なんかこの研究の提案自体が結論のところにあるんですけど、
うん、
なんかそれ自体はそのインクルージョンとダイバーシティの拡大に向けてこうした方がいいんじゃないのかみたいなのがいくつかあって、
うん、
なんかそれもまさにね、今マダムバッハの講演でインクルージョンとダイバーシティって私たちも
こう
聞くとして、
うん、
心の中にありますけど、
うんうん、
それを成し遂げていくための方法いろいろあるなっていうのも感じました。
そうだね、なんか何かディスカッションするときに何をその先に見ながらディスカッションしていくかにもよるもんね、
うん
うん、やっぱ答えが一つじゃ本当になくなってきてるんだなっていうのも感じたな、今日の話でね。
うん、
なんか答えを出すことが大事だって思ってきてると思うんだけど、みんな今まで受けてきた教育でね、うん、
はい、
その答え自体がもう一つじゃないっていうのは、うん、常に持っとかなきゃいけないよね。
うん、
うん、すごい刺激的な話でありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。
うん、すごい体験したね、ちゆきちゃん。
すごい体験でしたね。ありがとう、
ね、何かに飛び込むってことも大事なんだね、やっぱね。やってきたチャンスに飛び込むという、そういうのを今日私は学ばせてもらったな、ちゆきちゃんの果敢な決断に。
いやいやいや、
ねえ、
だけど
勇気ある決断されましたね。うん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら、はい、
さよなら。